本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書17章11節から19節です。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人のチャラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。その父の一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。アーメン。今日も各家庭で、また各自の場で、ネット映像を通じて主日礼拝を捧げている信徒の皆さんに復活された主の恵みがあふれることをお祈りします。今日の本文の11節はこのように証ししています。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。当時のイスラエルの地図を頭の中で描いてみると、イスラエルの中間にヨルダン川があります。その北に位置する湖の周辺地域がガリラヤです。そして南に位置する視界の西側がユダヤです。そしてヨルダン川の西側がサマリアであり、東側がデカポリスとベレアです。ルカの福音書9章51節は、さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられと証ししています。また19章28節は、これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれたと証ししています。ですからルカの福音書9章51節から19章28節まではイエス様が北のガリラヤから南のエルサレムに向かわれながら伝えられた御言葉と行われた御業に関する記録です。イエス様は約6ヶ月間北と南を行き来なさりながら、東と西を横断されながら伝えられ働かれました。本文のサマリアとガリラヤの境は、この2つの地域を区分する境界線となるキション川が流れるエズレル平野で、まさにそのイスラエル地域を意味しています。イエス様は今交渉外の期間の中で最後の年を送っておられます。つまりイエス様がエルサレムに向かっておられるのは死ぬためであります。ですからイエス様の御心はとても重かったことでしょう。イエス様は祈られるためにゲツサマネに行かれ、悩み悲しまれながら、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。エルサレムで死ななければならないことを知っておられたイエス様の足取りは決して軽くなかったことでしょう。人は自分の前に大きなことが起こると他人のことには関心もありません。いえ、自分の前に小さなことが起きても他人のことには関心を持ちません。韓国のことわざに、他人の伝染病より自分の風邪の方が大きいというものがあります。他の人が伝染病にかかって生死の狭間にいても、自分の風邪の方が もっと大きく感じるという意味です。死を目前に控えたイエス様の御心はどれだけ重かったことでしょう。しかしイエス様はご自分の問題のせいで他の人の痛みから目をそらされませんでした。その時にイエス様の御前に現れた人たちがいました。12節はこのように証ししています。ある村に入ると10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って、イエス様がある村に入られるとハンセン病患者が10人やってきました。しかし彼らはイエス様に近づくことはできず、遠く離れた場所に立ちました。彼らが遠く離れた場所に立っていた理由は、当時ハンセン病患者を隔離する立法の規定があったからです。ハンセン病は1873年にノルウェーの医学者ハンセンが病気を引き起こす雷菌を発見してからそう呼ばれています。この病気は雷病とも呼ばれていて、人類の歴史上で最も古い疾病の一つです。この病気に関する最初の記録は BC 600年頃にインドで発見され、韓国の場合は朝鮮時代である1451年に100人ほどを収容して診療を行った記録が残っています。韓国でもハンセン病患者は第一の隔離対象でした。韓国でハンセン病患者が集まって治療を受けた場所はチョルラ南道の古墳に位置するソロク島とヨスにあるエヤン院です。ソロク島は小さな鹿の島という意味です。小さな鹿が自由に飛び跳ねる山の姿を思い浮かべると微笑みが浮かびますが、そこには孤独で疎外された人たちが集まっていました。またエヤン院は愛で養育する家という意味ですが、愛されなかった人たちが集まっていた場所でした。大学生の時に初めてエヤン院に行って数日間ハンセン病患者の方々と共に過ごしたことがありました。その方々は前を見ることもできず、指で点字を読むこともできませんでしたが、カセットプレーヤーで繰り返し聖書を聞いて新約聖書を丸ごと暗唱する方々がたくさんおられました。そして旧約聖書を暗唱する方もおられるという話を聞いた覚えがあります。そこで私は私の手は届かないその方々の信仰の深さと情熱を感じました。その時に聞いた非常に印象的な言葉が、私たちの中で葬式で泣く人は一人もいないというものでした。自分たちにとって死はハンセン病という刑罰から解放されて疾病に苦しまない永遠の御国に行くことなので、悲しむべきことではなく喜び感謝すべきことだと言っていました。今は韓国で1年にハンセン病患者が数名程度しか発生していないので、数年後には新規のハンセン病患者はもうこれ以上発生しないと思われ、20年ほど経てばハンセン病は完全に消え去るだろうと予想されています。イエス様の時代に周辺の国々はそうではありませんでしたが、イスラエルでハンセン病患者に対する扱いは非常に過酷でした。列王記第2章を見るとアラム、シリアですが、国防部長官だったナーマンがハンセン病患者でした。しかし彼は戦争に出て 功績も立てましたし、王と共に彼らが崇められていた神殿にも自由に出入りすることができました。しかし、イスラエルでは決して許されないことでした。ハンセン病患者の規定については、レビ記13章と14章に詳しく説明されてありますが、ハンセン病患者だと判明されると、一番最初にすべきことは隔離することでした。最近、新型コロナウイルスにより、患者でなくても感染者がいた地域に行ってきた人は自己隔離をしなければなりません。自己隔離を英語ではセルフクアランティーンと言います。隔離、クアランティーンという単語はギリシャ語のカランタから由来しますが、その意味は40です。14世紀にヨーロッパ全土にペストが蔓延していた時に、イタリア人たちはユダヤ人が伝染病の被害を最も少なく受けたことに注目しました。ユダヤ人たちは死体に触れるといった不浄な行為を行った後には一定期間自己隔離をしていました。それでイタリアの指導者たちは伝染病にかかった人、伝染病にかかった人と接触した人は誰であれ40日間隔離するという法律を作りました。それで隔離という単語に40という数字を盛り込むことになったのです。このようにハンセン病患者は野原に家を建てて集団で居住したり、山の中に洞窟を作って共に過ごしました。彼らが村の外で過ごしたということは、単に一般の民と居住地域が違うという意味ではありませんでした。彼らはイスラエルの民の数字に含まれないという意味でした。古代戦争のほとんどは村を奪い合う戦いでした。それで村の外に居住していた彼らは誰よりも簡単に命をなくす可能性のある人たちであり、そして死んでも生きていても誰も気にしない、そのような存在でした。映画のベンハーではハンセン病患者の悲惨な生活が生き生きと描かれています。ハンセン病にかかったベンハーの母と妹はハンセン病にかかった人たちが集まって暮らす谷間で暮らしました。映画のその場面は誇張したものではなく実際を描写したものでした。それだけではありませんでした。スコットランドの新薬学者であるウィリアム・バークレイによると、ハンセン病患者は彼らの家族はもちろんのこと、どんな人とも4キュビット約 1.8 メートル以内に接近することができませんでした。ハンセン病患者とその距離より近くにいるだけで汚れた人として扱われました。もしハンセン病患者がいる方から風が吹いてきたら、100キュービット、約45メートル以上離れていないといけませんでした。それでハンセン病患者は自分がハンセン病にかかった存在であることを知らせるために黒い服を裂いてきて髪の毛をほどいていました。それでも他の人が自分がハンセン病患者であることを知らずに接近してきたら、汚れている汚れている汚れていると叫ばないといけませんでした。つまり、私の近くに来るとあなたは汚れた人になって神殿に行くことができませんという意味です。彼らは生きていましたが、死んでいるも同然の存在でした。しかし、ハンセン病患者を苦しめたものは隔離と疎外感だけではありませんでした。彼らをもっと苦しめたものは、自分がこのような病気にかかったのは 神様が自分を捨てられたからであり、神様が自分に刑罰を下されたからだという考えでした。モーセの姉だったミリアムはアロンと共にモーセの指導力に反旗を翻したことで神様に刑罰を受けてハンセン病患者になりました。幸いにもモーセの色で病は治り、1週間の隔離の後に再び共同体の中に戻ることができました。ハンセン病を患っていたアラム、すなわちシリアのナーマン将軍は預言者エリシャの言葉に従ってヨルダン川で7度身を洗ったら彼の皮膚は子供の皮膚のように回復しました。それに感謝して彼は持ってきた贈り物を預言者エリシャに渡そうとしましたが、エリシャは最後まで受け取りませんでした。しかしそのしもべだったゲハジがその贈り物に目がくらんで預言者エリシャに秘密でもらい受け、ハンセン病にかかりました。このように旧約聖書には懲罰の結果でハンセン病にかかった人たちが登場しています。そのような理由でイスラエルの民はハンセン病は神様が下された刑罰の結果だと考えました。それで人々はハンセン病にかかった人たちをないがしろにし、ひどい時には石で打って殺しました。一般の民だけでなくラビたちも遠くからハンセン病患者が現れると石を投げて距離を保ったと自慢したりしました。このような理由でハンセン病患者10人はイエス様を見かけても近づくことができませんでした。彼は遠くからこのように叫びました。13節がこのように証ししています。声を張り上げてイエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。ハンセン病患者10人は一斉に大声でイエス様に向かってイエス様、先生と呼びました。新約聖書で一般的に先生という時にはラビと言ったりディダスカルロスという単語を使用しました。しかし今ハンセン病患者たちがイエス様に使った単語はエピスタテスです。この単語はとても尊重しているという意味があります。それで私が信じて信頼できる方、私を新しくしてくださる方という意味です。韓国語では師匠と翻訳する方がもっと適切です。ある日イエス様は弟子たちと共に船に乗られガリラヤ湖を渡ろうとおっしゃいました。しかし突風が吹いてきました。その時にイエス様は眠っておられました。弟子たちは以前は漁師だったにもかかわらず突風の前ではどうする術もありませんでした。少しずつ船に水が入ってきました。その時に弟子たちはイエス様の身元に行きこのように懇願しました。ルカの福音書8章24節の前半部です。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。ここに出てくる先生先生がエピスタテスです。ある日イエス様は祈りを終えられた後に弟子たちに、人々は私を誰だと言っていますかと尋ねられました。その時に弟子たちはバプテスマのヨハネだと言っています、エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいますと答えました。イエス様は再び弟子たちに、ではあなた方は私を誰だと言いますかと尋ねられました。その時にペテロがあなたはキリストですと答えました。それから8日後にイエス様はペテロとヨハネとヤコブを連れて山に登られました。そこでイエス様の お姿が変わられましたが、眩しくて見ることもできないほどでした。そしてイエス様はモーセとエリアと共にご自分の最期について話されました。同行した三人の弟子は居眠りをしていて、会話の最後の方に起きてイエス様の本来のお姿を見ました。その時にペテロが言った言葉をルカの福音書9章33節はこのように明かししています。それから二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。ペテロがイエス様に向かって言った先生がまさにエピスタテスです。ですからイエス様に向かって呼んだエピスタテス、師匠は、すべてペテロと他の弟子たちがイエス様に向かって呼んだ言葉です。それ以外に以前にイエス様に向かってこのように呼んだ人は誰もいませんでした。しかし今日の本文のハンセン病患者10人はイエス様に向かってエピスタテスと呼びました。弟子たちを除いてイエス様に向かってこのように呼んだ人たちは彼らしかいませんでした。このように大声で呼び止める人たちに向かってイエス様はこのようにおっしゃいました。14節がこのように明かししています。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。当時は非常に稀にハンセン病患者が治る場合がありました。そんな場合に祭司は病が完治したことを確認したら、祭司は他の人に命じて生きている清い鳥2匹を持って来させました。その中の1羽はほふって、その血と流れる水を混ぜた後に杉の木とヒソプと火色の練り糸を、より糸をそれに浸して病が治った人に7度振りかけ、残りの1羽は野原に放ちました。これはハンセン病にかかっていた古い人は死に、新しい人になったことを意味しました。そして体中のすべての毛を剃って体を洗うときれいになったと認められました。そして8日後にもう一度体の毛を剃ってきれいな水で体を洗ったら完全にきれいになったと宣言されました。その後に決まった捧げ物で礼拝を捧げた後、自分の故郷に、自分の家に帰ることができました。体だけではなく社会的にも完全に回復するわけです。イエス様がハンセン病患者たちに行って自分を祭司に見せなさいとおっしゃったのは、このような手続きを踏むようにおっしゃったのでした。病が治ったのは神様の恵みですが、その時に御言葉に従って生きることは私たちの義務です。ですから神様の恵みに対する感謝と御言葉に対する従順は共に重要です。私たちが神様の御言葉に従って生きなければ、私たちが授かった恵み、神様が授けてくださった能力は意味がなくなってしまうでしょう。このハンセン病患者たちは自分の身体を見せるために祭司たちの元に行く途中で自分たちの病気が完治したことを知りました。その中の一人は祭司の元に行かずにイエス様の身元に引き返してひれ伏しました。15節と16節がこのように明かししています。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。 彼はサマリア人であった。引き返してきた人はサマリア人で、彼は大声で神様を褒めたたえながらイエス様の足元にひれ伏しました。自分に起こったことが 100% 主がなさったことであるという告白です。自分の病が治ったのを見てどれだけ感激したことでしょう。ですから早く祭司たちに体を見せ、清いという宣言の言葉を聞いた後に家族のもとへ、故郷へと一目散にかけて行きたかったことでしょう。しかしこの人はイエス様の身元に戻ってきました。ハンセン病患者10人はイエス様が通り過ぎるお姿を見て声を上げて呼び止めました。そして引き返してきたサマリア人は大声で神様を褒めたたえました。しかし前でハンセン病患者10人はイエス様に聞こえる程度の大声でボリュームを上げて呼んだのであり、サマリア人が神を褒めたたえた声はありったけの力を振り絞って絶叫するように叫びました。ギリシャ語は互いに違う単語を使っています。前にあるものが声の大きさなら、後ろにあるものは心の態度です。遠くにいる友人を呼ぶときに声を張り上げるのは声の大きさです。ところが幼い子供が車が疾走する車道を何も知らずに歩いているときに親は声を張り上げます。それはただの大きな声ではなく悲鳴であり絶叫です。私たちが好きな愛する神様、限りなく大きな神様に人格的に会ったときに、私たち自身の実情を目の前に目の当たりにします。つまらなく生きてきた人生に後悔し、神様なしに生きてきたことがどれだけ大きな罪だったかも悟り、自分がどれだけ小さくてみすぼらしいかをようやく悟ります。その時には涙が取り留めもなく流れ出たり、時には声を張り上げて泣く時もあります。その声の泣き声は大きな声を意味せず、自分の心の態度を表しているのです。このハンセン病患者がイエス様の身元に引き返してきて、そのようにひれ伏したのです。ご自分の前にひれ伏したサマリア人をご覧になって、イエス様がおっしゃったことを17節と18節はこのように明かししています。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた人者はこの外国人の他には誰もいないのか。戻ってきた人は外国人のサマリア人なのかとイエス様は嘆かれました。これは戻ってきた人に対するものではなく、戻ってこなかった人に対する悲しみです。イエス様がこのようにおっしゃったのを見ると、残りの9人はユダヤ人だったと思われます。彼らが皆ハンセン病患者だった時にはユダヤ人外国人の区分がありませんでした。同じように人々から阻害される存在たちでした。しかし治ってからは気持ちが変わりました。サマリア人に対する考えも本来のように戻り、イエス様に対する考えも当時にイエス様に反対するユダヤ人たちの態度と同じように変わりました。私を先生と呼んでおいて、その体と人生を回復させてあげたら、このように私に接するのですか。主の悲しみとため息です。しかし引き返してきたサマリア人と戻ってこなかった9人はハンセン病が治ったことは同じでしたが、違う部分がありました。今日の本文は18節で終わらず、 19節に続いています。このように証ししています。それからその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。この御言葉は聞く人には祝福の御言葉ですが、聞けなかった9人には裁きの御言葉と同じです。その人たちがハンセン病が治った後にどれくらい生きることができたでしょう。50年を生きたでしょうか、100年を生きたでしょうか。当時は平均寿命が長くない時代でした。彼らが何十年もっと生きたとしても、それで終わりです。死後には彼らはハンセン病にかかって村の外で苦しみながら生きていた時よりもっと大きな苦しみの中で過ごすことになるでしょう。私たちに授けてくださった恵みを抱えて、再び主の御前にひれ伏す人生を生きなければ、私たちの人生もやはり9人の範疇から脱することはできません。皆さんはハンセン病を患っている方を見たことがありますか。ハンセン病が結構かなり進行した方はまともな正常な外見を持っていません。手もまとめではなく、足もまともではありません。例えばハンセン病を引き起こす雷菌が私たちの中に入ってきたと仮定してみましょう。そして外見は問題ありません。顔はハンサムで綺麗かもしれません。背も高くて体力も良くて健康に見えるでしょう。しかしハンセン病はその病原菌が眉毛を抜けさせ、手を曲げさせ始めるように、私たちの中身も徐々にそのように作っていくでしょう。このように中が雷菌に感染された状態、それが今日の私たちの社会を見せてくれているようです。中が病んでいて、個人の人生は歪曲され、逆機能の過程が量産され、社会の至るところで起きてはいけないことが起きています。頭が病気になったので正しく考えることができず、やってはいけないことが頭がいっぱいです。私と同じ考えを持っていない相手は違う考えを持っているだけなのに、それは間違っていると考えます。違うことと間違っていることは同じではありません。違うことは違うことであり、間違っていることは間違っていることです。ですから違うことを間違っているということは間違っています。手と足も外見は問題なのに、中身が病んでいるので、やってはいけないことをすごくたくさん行います。他人より少しでももっと多くを手にしようと他人を踏みにじり、行ってはいけないところ、行ってはいけないところに行くことを自慢します。その挙句、長い歳月を後悔しながら行きます。目と口もまともなように見えますが、中は全部病んでいるので、見てはいけないものを見て、言ってはいけない悪いことを口にします。それで互いに使い支えながら生きなければならない家庭と人々との関係が、まるで戦争の地のような廃墟になってしまったところが少なくありません。それでも私たちに希望があるのは、復活された主が私たちを共にされるからです。今日の本文のハンセン病患者がイエス・キリストに出会って人生が変わったように、私たちの人生の転換はイエス・キリストに人格的に会った時から始まります。しかしそれだけでは十分ではありません。サマリア人が自分の変わった人生を抱えて 主の御前にひれ伏した時に永遠の命を許されたように、私たちの人生すべてを主の御前に捧げた時に、この地でも永遠につながる人生を生きることができることを忘れないでいましょう。私たちが主を私たちの力とし、その主に私たちの人生を捧げることができれば、世間的には成功できなかったように見えても、他の人たちに注目されない人生を生きているようでも、その人生は永遠に幸せとなります。そして神様はそのような人たちを通して世界を新しくされます。その主人公が私自身になるように望み、決断できることをお祈りいたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、ハンセン病患者10人が皆イエス様の御言葉通りに病が治りましたが、イエス様の身元に来てひれ伏して感謝を捧げた人はサマリア人一人しかいませんでした。神様、私たちが今まで私たちの道を導いてくださり、私たちを治してくださった主の恵みを忘れないことで、このサマリア人は私たちの良い見本とさせ、残りの9人は私たちの悪い見本とさせてください。また今日の御言葉を通じて私たちの自画像を見させてくださり感謝いたします。私たちの外見はまともなように見えても、私たちの人生と内面も健康だと自信を持って言える人は誰もいないことを告白します。たびたび私たちは良い会社で働き、多くを稼げば幸せだろうと錯覚していました。また外見だけ健康そうに見えれば、それが私たちの心と魂も健康にしてくれると誤解していました。しかし私たちの人生にはなぜこんなにもおかしな考えと悪い考えが多いのか、なぜあんなにもやってはいけないことをたくさん行い、行ってはいけない場所にたくさん行くのか、なぜまともに見える口からあんなにもひどいことをたくさん言ったのか、その理由を知りました。私たちの中の人が健康でなかったからであり、私たちの人生を主に屈服させていなかったからであることを告白します。この時間に私たちの人生を主に捧げることができる勇気をください。そして私たちの中の人が主によってもっと健康になるようにしてください。そして中の人が強健になった、私たちが腐るほど腐ってしました私たちの社会を癒す主の通路になれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。